こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第15回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は熊谷守一下手も絵のうちという作品です。今作品という言葉にちょっと躊躇しましたのは、これは自伝の聞き書きなんですね。ですからいわゆる文学作品とは違うというふうに受け止められるかもしれませんけれども、実はちゃんとした文学作品だと私は考えています。で、私がこの人を知ったのはテレビのある番組でした。で、この人は有名なその画家ですね、日本画家で、とても有名な方です。で、その人の言葉がある番組で紹介されていまして、その絵を見た時にまず絵が気に入りました。それで本屋でこの自伝を見かけた時にパラパラとページをめくってみましたら、実にいい文章だと。で、読んでみたいなと。で、私はいい文章を見ますと耳に声が聞こえてきてしまうんですね。で、その時、聞こえた声というのがこの人の描いていたその絵とまるでこう一体化したような、絵と文体がどうも似ているなという、そういう気がしました。そういうわけで、読んでみたんですけども、とても面白い本でした。何よりもまず第一に面白いのがこの人の生きるということについての考えです。私たちは何かその生きると言いますとね、何かのために生きるというふうな、その目的のために何か生きていると。で、生きることがその手段のようになってしまいがちです。しかしどうもこの人は違うと。生きること自体が目的になっているような、何かそういう生き方をしている。つまり毎日毎日暮らしてその絵を描いていることが生きる楽しみを表しているような、そんな気がしました。で、今回読みますのはこの人の本のいわば前書きにあたる部分で、少し量が時間的に少ないんですね。ですから、その後の各章の冒頭にありますちょっとした、断片を5つばかり追加で読むことにします。で、その断片の中身なんですけども、何が書かれているかと言いますと、まあ絵を描くということのその芸術論について触れられているわけです。しかし私がこれを読んだ時に何を考えたかと言いますと、読むということと絵を描くということがどうも似たところがあるなというふうに思いました。つまり絵と読みというのは一つの表現というか、まあ、芸術というふうに考えた場合には、その考え方というのは一致するのではないかと。ですから私はこの人の絵の考え方を読みながら、それを自分が声に出して読む、その読み方にも当てはめて、芸術の方法論のようなものとして読み取っています。それではおよそ8分くらいになりますけれども、前書きの部分と5つの断片をお聞きください。下手も絵のうち熊谷守一。私は明治13年4月の生まれですから、今日風に数えても91歳になります。しかし小さい頃から誰にも気兼ねをせずにしたいことをしてきたせいでしょうか、体はまだまだ丈夫なものです。ここ何年間も毎日の日課はほとんど変わりません。朝目を覚ますのは6時ごろ、軽いご飯を済ませると庭に出て植木をいじったり、ゴミを模したりブラブラします。これが終わると とりあえずしなければならぬことは何もない。好きな刻みタバコをふかしながらテレビを見るかぼんやりするかして、ばあさんの仕事の終わるのを待ちます。ばあさんの朝の仕事で手間のいるのは鳥の世話です。私は鳥が大好きだから昔からずいぶんたくさん飼ってきました。今いるのは黒つぐみ、十四松、ほうじろ、イカル、コイカル、コミミズク、金慶蝶、銀鳩などです。ばあさんの仕事が片づくと二人で碁を打ちます。だがまあ打つなんてものじゃないかな。片手に碁石を山盛りに持ってろくに考えもせずにポンポン打ってゆく。ひどい時は両手でホイホイと石を置いてゆく。読みはなしの碁です。碁を覚えたのはいつ頃だったか、ばあさんと一緒に始めたのですが、今は向こうの方がちょっと強い。黙っていると何を仕掛けてくるかわかりません。大きな石をごっそり取られて、おやおやということなどしょっちゅうあるのです。字を数えて勝敗を決めるのはばあさんにやってもらいます。きちんと教えてくれる。私の方が部のいい時はもう一度数え直してみて、おや、あなたが勝ちですよと驚いたような声を出します。それほど珍しい。私は勝負はどうでもいいのだから、勝っても負けても別に何ともありませんが、いつだったか碁の雑誌の人が私たちの碁を写真に撮りたいと言ってやってきたことがあります。ところが盤の上を見てびっくりしたような顔をしている。そして言葉は忘れましたが、こんな下手くそな碁は見たことはないというような痛烈なことを言って帰りました。ああいう人は碁が強いのでしょう。昼過ぎになると夕方まで昼寝をします。誰が来ても午後は寝かしてもらいます。以前はよく書生さんに連れられて写生に行ったものですが、今は庭から外には出ない。15年ほど前から長く立ったり歩いたりすると血管が詰まる病気になって、冷や汗が出たり、ひどい時はめまいがしたりするので遠出はダメなのです。だからいつの間にか足が弱って、最近は家の中を歩くにも杖をつくようになりました。立っているだけでもひょっとすると膝が痛くなってくる。そのうちにまた赤ん坊の昔に戻って這うようになるのかもしれません。夜は仕事をします。絵を描いたり時には書も書きます。私は若い頃子供が次々とできて、何かと金が入用の時期に仕事が全く手につかなかったことがあります。1年間一度も絵筆を握らなかったこともある。周りからやいのやいのと言われ、なぜ仕事をしないんだ、わからないやつだなどと盛んに責め立てられましたが、できなかったのです。しかし今は仕事をします。以前からこうして仕事をしておればよかったのになどと言われることもありますが、それは他人の言うことです。いずれ詳しく触れますが、あの頃はとてもやる気がなかった。気がないのに絵を描いても仕方がない。今は少しはやる気があるのです。毎日が同じように過ぎます。たまにこの履歴書のような余分な仕事が入ったり、客人があったりしますが、日課に変わりはありません。今何をしたいか、何が望みかとよく聞かれますが、 別に望みというようなものはありません。だが、強いて言えば命でしょうか。もっと行きたいことは行きたい。皆さんにさよならするのはまだまだごめんこうむりたいと思っています。絵はそう難しく考えないで見たら、それで一番よくわかるんじゃないかと思います。絵は言葉と違いますから。言葉なんかになると、例えば青と言われたら、青という言葉の範囲があるけれど、絵の場合はそのうちのどの青かということがあって、実際の青を描くんですから、そこで決定するんです。絵でも字でもうまく描こうなんてとんでもないことだ。絵を描くのは、初めから自分にも何を描くのかわからないのが自分にも新しい。描くことによって自分にないものが出てくるのが面白い。下手に描けたからといって、決して破いても、下手に描けたという事実は消すことはできない。絵にも流行りがあって、その時の群衆心理で流行りにあったものは、よく見えるらしいんですね。新しいものができるという点では認めるにしても、そのものの価値とは違う。やっぱり自分を出すより手はないのです。なぜなら、自分は生まれ変われない限り自分の中にいるのだから。さて、いかがだったでしょうか。私はこれを読みましてね、どうも91歳になる熊谷守和さんが語っている文章なんですけれども、私は読みながら、何か自分はこの人の言葉に嘘の言い回しをつけてしまうのではないかという、そういう不安を常に感じながら読みました。本当にその文章の中でこの人の語る真実というものを、私が何かその口先でごまかすような読みをしてはいけないなというね。まあそういう意味では私の読みの表現というものは、こういういい文章を読むことによってなおさら鍛えられるのではないかなという、そんなふうに反省をしながら読んでいました。それではここで本のデータを紹介いたします。作者、書き手は熊谷守和です。署名は下手も絵のうち、平凡社ライブラリーという形式で出ている本です。初版が2000年2月の15日。私が持っていますのが初版の第4刷りです。2002年の8月の31日。先ほど言いましたが、平凡社ライブラリーというシリーズで、文庫版よりもちょっと大きめのサイズでしょうか。そのような形で出ています。一つ付け加えますと、扉のところに絵がきれいに印刷されたページが何ページかありますね。この絵をちょっと見るだけでも楽しみです。ぜひともこの本を買って皆さんも声に出して読んでみてください。さて、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしいとか、この作品を読んでほしいというものがありましたら、以下の3つのことをお知らせください。1つは作者名、2つ目が署名あるいは作品名です。で、3つ目が出版社の名前です。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。